ゆっくりもばっていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース、IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げています。テクノロジーには明るくないという方にもできるだけ分かりやすくお伝えできればと思っています。
この番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています。
幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今回のゆくもば、これよりスタートです。お届けしますのは、ネタ探し、編集、その他雑務担当が、中の人。お話をしますのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第504回です。
ここ何日かで急に寒くなってきた感じがします。
というかもう11月なんですよ。これまでがこの時期にしては暖かすぎたんですし、台風が発生してるのがおかしいんです。
感覚がおかしくなりますね。
ただでさえ季節の変わり目はしんどいのに、今年は輪をかけてしんどくなりそうですね。皆様も体調を崩されないようにお気をつけください。それでは今回のニュースです。今回はニューススペシャルでお送りいたします。
クアルコムはフラッグシップスマートフォン向けのチップセット、スナップドラゴン8エリートを発表しました。チップセットのうち CPU は従来のクライオコアではなく、2021年にクアルコムが買収したヌビア社の技術をベースに開発したオライオンコアを採用。サムスン、エイスース、シャオミなど複数のメーカーから本チップセットを採用したスマートフォンをリリースすることが明らかにされています。シャオミはシャオミ15シリーズを10月末に発表、ASUS は ROG フォン9を11月に発売することを発表しています。GPU や AI の処理を担う NPU を搭載し、負荷の高い処理はオライオンコア、NPU やクアルコム AI エンジンが AI 固有のタスクを処理するとのことで、NPU との協調処理はカメラの画像処理にも活かされるとのことです。
チップセットの詳細な構成については割愛しますが、ハイエンド向けのチップセットであるスナップドラゴン8のさらにフラッグシップモデル向けが設定されました。エリートという名称は PC 向けに発表されたスナップドラゴン X エリートでも用いられ、同社のラインナップで最も先進的なプロダクトに用いられるとのこと。今回スマートフォン向けのスナップドラゴンとしては CPU を一新したとのことですが、スナップドラゴン X エリートで採用されたオライオンコアをさらに進化させた第2世代のオライオンコアを採用したとのことです。ゲームや生成 AI など処理能力を要求されるものが増えてきていることから、今後はハイエンド向けチップセットが改めて注目されていくのかもしれません。
ソフトバンクは株主優待で申請される優待について、従来の PayPay ポイント1000ポイントから PayPay マネーライト1000円分に変更することを明らかにしました。優待の対象は同社普通株式を1年以上100株以上保有している株主、保有期間は3月31日から翌年3月31日、初回は2025年3月31日から26年3月31日まで、 同一の株式番号で権利確定日に株式名簿に3回以上連続で記載、記録されている株主が対象になります。PayPay ポイントは、キャッシュレス決済サービスの PayPay などで利用できるポイントで決済に利用できますが、PayPay マネーライトは決済での利用のほか、ユーザー間での送る、受け取る機能に利用することができ、PayPay ポイントより利便性が向上するとしています。
ソフトバンクの株主優待で申請されるポイントが、PayPay ポイントから PayPay マネーライトへ変更とのことで、普通に自分で決済に使うだけならあまり関係ないかもしれませんが、普段友人と受け渡しをするような人だと重宝する変更ですね。
ソフトバンクはオンライン専用ブランドの LINE モにおいて11月1日から料金プラン LINE モベストプラン V で実施しているキャンペーンの内容を変更しました。 LINE モベストプラン V は月間データ通信量が 20GB 以下の場合は月額2970円、 20GB から 30GB が月額3960円となる段階制の料金プランですが、30GB がお得キャンペーンというキャンペーンを実施中で、6ヶ月間 30GB まで月額2970円で利用できるというものでした。今回このキャンペーン内容が改定され、次回のプラン改定までデータ容量 30GB を月額2970円で提供するとしました。6ヶ月間から次回のプラン改定までは無期限に拡充された形です。現在契約しているユーザーにも適用されます。これから契約するユーザーについては、契約翌月からキャンペーンが適用されるとのことで、契約初月に 20GB 以上データ容量を使用した際は、月額3960円の日割り計算で請求されるとのことです。また、Y モバイルの料金プランで、11月1日からデータ増量オプションについて、シンプル2、M、L を対象に、データ増量を 5GB から 10GB に改定しました。シンプル2、M はデータ容量 20GB、月額4015円ですが、データ増量オプション、プラス 10GB、月額550円を加えると、月間データ容量 30GB、月額4565円となりますが、これに PayPay カード割、マイナス187円、おうち割光セットカッコ A、マイナス1650円を適用すると、月額2728円で利用できるとのこと。なお、初めてデータ増量オプションを契約するユーザーは、オプション月額料が6ヶ月間無料になるとのこと。加入初月と合わせて7ヶ月間はデータ容量 30GB を月額2178円で利用できるとのことです。
アハモの 30GB 増量に対抗する改定がソフトバンクでも実施されています。これで主要なところが横一線になった感じです。
国税庁は税の電子申告システム e-tax について2025年1月から提供する新機能を発表しました。スマホ用電子証明書に対応。スマホ用電子証明書を使用することでマイナンバーカードの読み取り不要で申告書の作成や e-tax 送信をすることができるようになるとのこと。スマホ用電子証明書の利用にあたってはマイナポータルアプリからの利用申請と登録が必要。現在は Android のみに対応しており、 iOS については2025年春以降の順次対応予定とのことで、次回の確定申告には間に合わないようです。またスマホ用電子証明書では利用者証明用電子証明書に設定したパスワードの代わりに生体認証が利用できるようになるとのことです。 この他の機能としては、マイページの各税目に関する情報に、贈与税関係のタブが新たに追加され、2025年1月からはここから過去に e-tax で提出した贈与税申告書が確認できるようになるとのこと。2025年4月対応予定の機能として、振替納税を開始する際の預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書の提出について、ゆうちょ銀行についても e-tax のオンライン提出ができるようになるとのこと。総合口座及び通常貯金口座でオンライン提出が可能になるとのことです。2025年5月対応予定の機能として、マイページの税務代理人への利用を拡大し、納税者と委任関係の登録を行った税理士については、納税者のマイページで確認できる各税目に関する情報をはじめとする情報が参照可能になるとのこと。すでに委任関係の登録を行っている税理士については、改めて登録の必要はないとのことです。
機能が順次追加されている e-tax とマイナポータルですが、次回の機能追加について発表されました。Android のスマホ用電子証明書については、ついにマイナンバーカードをかざさずに手続きが可能になるとのことで、随分と利便性が向上しますね。 iOS は残念ながら今回間に合いませんが、2026年の確定申告からは利用できると思います。それ以外の機能も拡充されるので、税務署に行かなくても行える手続きがどんどん増えています。
シャープは、Android スマートフォン、Aquos R9 Pro、Aquos Sense 9を発表しました。R9 Pro は SIM ロックフリーモデルのほか、キャリアモデルとしては NTT ドコモから発売。また、グローバルモデルとして台湾、インドネシア、シンガポールで順次展開されるとのこと。ライカカメラが監修したバリオズミクロンカメラシステムを搭載。メインカメラ、広角、望遠の三眼カメラすべてに5030万画素のイメージセンサーを備えます。メインカメラは 0.98:1インチ、1インチオーバーサイズのイメージセンサーを備え、暗所での撮影に有利なほか、広角カメラは122度の超広角撮影をサポート、望遠カメラは広角 2.8 倍ズーム、デジタルズーム併用で最大20倍までのズームに対応します。チップセットはクアルコムのスナップドラゴン 8S、Gen3、メモリーは 12GB、ベイパーチャンバーによる放熱システムで、複数のアプリを立ち上げてもスムーズな動作が続くとのこと。ディスプレイは 6.7 インチ、プロイグゾ OLED、3120×1440ピクセル、リフレッシュレートは可変で1から120Hz、ストレージは 512GB、 Wi-Fi 7、 IPX5、 IPX8、 IP6X の防水防塵性能、 Bluetooth 5.4、 マスク対応の顔認証、指紋認証、お財布携帯 NFC に対応、ナノシムと eSIM の DSDV をサポートします。Sense 9は11月7日発売、SIM ロックフリーモデルのほか、キャリアモデルとして NTT ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイル、UQ モバイルから発売、MVNO からは J:COM モバイル他各社から発売。こちらもグローバルモデルとして台湾、インドネシア、シンガポールでも順次展開されます。チップセットはスナップドラゴン 7S Gen2、 メモリーとストレージの組み合わせは 6GB プラス 128GB と 8GB プラス 256GB をラインナップ。ディスプレイは 6.1 インチのプロイグゾ OLED 2340×1080ピクセル、リフレッシュレートは可変で1から120ヘルツ、最大240ヘルツ相当の滑らかな動きも表現できるとしています。 下側のスピーカーはボックス構造とすることで、音圧を増し迫力のサウンドを再現するとのこと。アウトカメラはメイン、広角とも5030万画素、インカメラは3200万画素、アクオス R プロシリーズの高画質化技術を応用した画質エンジン、プロピックスを搭載し、豊かな階調表現で細部の質感まで美しく表現するとのこと。優れたオートフォーカス機能を備えており、素早くピントを合わせられるほか、インカメラもナイトモードをサポートしており、暗い場所でも美しく撮影できるとしています。ミルスタンダード 810H 対衝撃落下はミルスタンダード 810G に準拠、IPX5、IPX8、IP6X の防水防塵、対衝撃性能を有します。マスク対応の顔認証と指紋認証、お財布携帯、NFC に対応、ナノSIMといSIMの DSDV をサポートします。
本杯の調達力と販売力で、かつてのアクオスより魅力を増している感じがします。アクオスセンスは、ミドルレンジと言いつつもかつてよりもかなりパワフルですし、ハイエンドモデルはかなり思い切ったスペックになっていると思います。
FCNT はシニア向けのスマートフォン、楽々スマートフォンの最新モデル2機種を発表しました。 NTT ドコモ向けの新機種としては楽々スマートフォン F53E を2025年1月下旬に発売、楽々スマートフォン F52B 以来3年ぶりの新機種投入です。 5.4 インチの高輝度有機 EL ディスプレイを採用、フォントに UD-C05 のほか UD レイミンを新たに使えるようになりました。楽々シリーズらしい各種機能をタイル状に大きく並べたホーム画面に、少し押し込んでタップ代わりにする操作体系、通話を聞きやすくする、合わせるボイス、マスク通話モード、ゆっくりボイスなどを備えます。カメラセンサーは、ソニー製 IMX882、5030万画素を採用、800万画素の超広角カメラも搭載するデュアルカメラで、光学手ブレ補正、AI シーン認識などを備えます。チップセットは、Qualcomm のスナップドラゴン6、Gen3、メモリーは 4GB、ストレージは 128GB、防水防塵、顔認証と指紋認証を搭載します。Y モバイル向けの新機種、楽々スマートフォン8、SIM ロックフリーモデルの楽々スマートフォンライト、MR01 はスペックは共通。Y モバイル向けは11月7日発売。SIM ロックフリーモデルは12月6日発売。 SIM ロックフリーモデルは12月上旬以降に全国のドコモショップでも販売されます。ディスプレイは 6.1 インチ、チップセットはメディアテックのディメンシティ7025、メモリー 4GB、 ストレージ 64GB、 アウトカメラは5010万画素、インカメラは800万画素、丸洗いやアルコール除菌もできる、IPX5、IPX8、IP6X の防水防塵機能、顔認証と指紋認証をサポートします。
楽々シリーズの復活と、ドコモ以外への投入は意義があると思いますが、スペックに関しては想定以上に低く感じました。あまり高い製品を買いたがらないというシニア層の動向があるのだろうということは理解しますが、そちらを優先しすぎてスペックが犠牲になっているという感じもします。 SIM ロックフリーモデルが Y モバイル向けと共通スペックというところも、まあそうだろうなと思うところではあるんですが、それにしてもロースペックすぎないかということと、それをドコモでも販売するというのがなかなか理解しにくい部分です。数年前とはベースになるスペック自体が底上げされているとはいえ、どの程度快適性を確保できているのかが非常に気にかかる部分です。
FCNT は Android スマートフォン ArrowsV2 Plus に対して性能向上を目的としたアップデートを提供することを明らかにしました。楽々スマートフォンの新機種発表会の中で明かされたもので、ユーザーの声はしっかり見ている、時間がかかってしまうところはあるが、なるべく要望に応えていきたいとのコメントもあったとのこと。2機種へのアップデートは順次始まるとのことで、時期などは今後改めて案内されるとのことです。
性能向上が全体的なパフォーマンスのチューニングなのか、カメラ性能など特定の機能の強化なのかは不明ですが、とにかく性能向上のためのアップデートが提供されるというのは喜んでいいと思います。先ほどの楽々スマートフォンの話の続きにもなってしまうんですが、ひょっとすると楽々スマートフォンのスペックが抑えられているのはArrowsV2 シリーズとの住み分けという意図もあったりするのかなとふと思いました。それならそれで、ArrowsV2 に楽々モードを搭載するというのもちょっと期待したいところではあるんですけど、それはともかくとしても、性能向上にあたってはモトローラのノウハウなどが活用されるといいなと思ったりもしています。
アップルは M4 シリーズのチップセットとそれを搭載する MacBook Pro、iMac、Mac Mini を発表しました。 MacBook Pro は M4 搭載の14インチモデル、 M4 Pro または M4 Max を搭載する14インチモデルおよび16インチモデルがラインナップ。12メガピクセルのセンターステージカメラを搭載し、ビデオ通話でユーザーを自動的にフレームの中央に捉えます。また、オプションとして反射を抑えたナノテクスチャーディスプレイが用意され、明るい場所でも快適に作業できるとのこと。ディスプレイ一体型の iMac は M4 を搭載。カラーバリエーションはシルバー、グリーン、イエロー、オレンジ、ピンク、パープル、ブルー、お揃いのカラーのマジックキーボードとマジックマウスが用意されるとのこと。24インチ 4.5K レティナディスプレイを備え、オプションとして反射や映り込みを減らすナノテクスチャーガラスを選べます。12メガピクセルのセンターフレームカメラも搭載。最大4つの USB-C ポートはいずれもサンダーボルト4に対応します。 Mac Mini はM4 または M4 Pro を搭載。本体サイズが 12.7mm 四方と大幅に小型化されました。
詳細については割愛しますが、 M4 プロセッサシリーズがついに発表され、それを搭載した Mac の新製品が発表されました。今回注目なのは Mac Mini が大幅に小型化されたことではないでしょうか。小型化されながら M4 Pro 搭載仕様も選べるということで、非常に興味深いです。今週のゆくもばはそろそろおしまいの時間です。
この番組は Apple Podcast をはじめ Spotify、Google Podcast で配信されています。
お聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的として、Discord サーバーを運営しています。ご興味がありましたら、ぜひご参加ください。また、Instagram、Facebook ページ、X、旧 Twitter アカウントなどを運用中です。お問い合わせなどがありましたら、Discord サーバーか、X アカウントの DM にてご連絡いただくと、早くお返事できるかと思います。
ゆくもばは2014年から配信をしていますが、過去に配信したものをゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、過去配信分にご興味がありましたらぜひお聞きください。フィードの配信範囲から漏れた最初期配信分についても、
配信ブログに保管されていますので、もしよろしければ。それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばは、チェビオ AI による合成音声で制作されています。
番組の作成にかかる情報収集、音声編集、その他配信についての一切の雑務を担当するのは、中の人。番組アートワークなど、グラフィック作成協力は、中川陽山。声をお届けしましたのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでした。